おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして。そして、お久しぶりです。松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っていましたが、約半年、空いてしまいました。今日はデイ33ですね。32回やって半年空いて33回目のポッドキャスト収録となります。すごい元気にやってたんですけど、いろいろ変化が激しい時期でもあったので、ポッドキャストの更新がね、滞ってしまいました。すいません。すいませんって言ってもね、誰かに求められてるわけではないんで、聞いてくれてる人もそんなに多くないかなって思ってたんですけど、今日、たまたまですね、たまたま本当にぼーっとパソコンいじってて、で、アンカーっていう、ポッドキャスト配信サービスを使ってやってるんですけど、そのウェブサイト見てたら、河川敷ラジオの合計総再生回数が、1000回を超えていて、なんと、だから、延べ1000人の方に、何らかのエピソードを聞いていただいてるっていうようなことを、今日たまたま知りました。で、もともとは、この河川敷のラジオは、バルセロナに住んでた時に始めたやつで、なかなか日本語をしゃべる機会が少なかったので、普段ね、考えてることを日本語で話すっていうのを、日常のルーティンにしようと思ってバルセロナで始めました、このポッドキャスト。で、帰国してからも、ちょっとや、まあ、引き続きやろうとはしていたんですが、いろいろやっぱ日本に帰ってくると、そもそもね、日本語でしか喋らなくなるし、いつも思ってることはもう、垂れ流してるような状態でもあったんで、本来、ポッドキャストを始めた時とはまたちょっと違うモチベーションになっているのかなっていうような気はします。それでね、半年ぐらい空いてしまったんですが、1000回の再生ってことを知って、やっぱりこのポッドキャスト、心のどっかでは全然更新していなかったことをちょっと悔いていたというか、いつ、日は空いちゃったけど、いつ更新しようかなとか、ずっと考えてたんですけど、新年明けましたし、新年明けて、早々、震災、災害があって、で、飛行機の事故があったりだとか、なんというか、不穏な年の始まりというような感じがしまして、いろいろもやもやと考えることが、機会が増えたなというふうに思ったので、いっそのこと、このポッドキャストを再開、このタイミングで再開させてもらえたらなというふうに、思っております。まずは、そうですね、僕みたいな人が言うのもあれですけど、震災、災害の被害に遭われた方や、ご本人だけじゃなくてね、ご家族とか親戚とか住んでる方もいらっしゃると思うので、大変な思いをしていらっしゃる方に、いち早いね、復旧を目指して頑張っていただきたいなっていうふうに思っているのと、やっぱり、僕は空間のデザインをやっているんですけど、そういう立場からもやっぱりなかなかのやっぱ貢献できる、そういうことに貢献するためにデザインっていうことを学んでいるつもりでいるので、学んできたつもりでいるし、そのために仕事をやっているというつもりでもいるので、何らかの今後力になれたらいいなというふうに思っています。今ね、ボランティアが なかなか受け入れ体制も整ってないんだけど、いっぱい人が押し寄せててみたいな話とかも聞きますし、まあいろいろすごく、YouTuber が行ったりとかしてるっていうのも聞きましたけど、まあ非常にまあ一部のそういうのあるにせよ、おそらく皆さんが思っていることは、まあやっぱりこう、災害に遭われた地域のことは気がかりだし、まあ、今後どうやって、まあ、社会としてそういうのを支えていけるのかなっていうところだと思うので、まあ、募金された方とかも多いと思いますし、まあ、今後なんか旅行でも落ち着いたら旅行でも行こうかなって思ってる人とかもいると思うんで、まあ、なんかいろんな形でね、個人ができることでなんかこうちらの貢献ができるといいんじゃないかなっていうふうにも思っております。さて、そういう、まあ、年明けでしたけど、暗いニュースがある一方でね、日々こう時間は過ぎていくし、お正月休みも明けて仕事もしなきゃいけないし、まあ僕自身もちゃんと自分の仕事で自分で飯を食っていかなきゃいけないっていう状況もありますんで、まあ、ここからはね、この2024年の話を、今日はしていけたらいいかなというふうに思っています。それでね、あとはまあ更新してこいなかった半年のことをざっと話したりとかして、で、まあ、こんだけね、日が空いちゃうと、なんていうか、最近あった出来事ってわけではないんですけど、まあ、今話してたような、まあ、デザインの話とかを、まあ、もう一度最後にできたらいいかな、っていうふうに思っております。まあ、それでは、久々の、ポッドキャスト収録で、ちょっと緊張はしていますが、早速行きたいと思います。よろしくお願いします。2024年の意気込みについてなんですけど、まあ、実はなんか2023年の12月で、僕がやってるデザイン事務所スタジオトゥルーは、ちょうど1期目を終えました。無事、会社が倒れることなく、1期目を終えましたが、赤字でしたね。全然赤字でしたね。まあ1期目ってそういうもんなんだと思いますけどね。全然赤字で、大きい機械も買ったんで、印刷機買ったんですよ。あ、その話とかしてないっすよね。ヒューマライジンっていうジンを出してるんですけど、まあそういうジンの印刷とか、ジンって雑誌なんですけど、雑誌のい、まあ紙の印刷とかで、まあいろんなお家にインクジェットプリンターとか、あと会社やってる人だったらレーザープリンターとかがオフィスにあったりすると思うんですけど、僕はなんかリラは、単色印刷が高速でできるっていうリソグラフっていう機械を買いまして、それがまあ100万以上するような機械を買ったりしたので、1期目は全然赤字でしたね。まあ、赤字がいいことか悪いことかっていうのをなんかまあ多分いろんなところでいろんな人がいろんなこと言ってるんでよくわかんないですけど、まあそういう機材投資とか、まあ設備投資とかね、あとまあどうしても徐々にこう仕事を増やしていくためにこういろんな先行投資みたいなことをまあしているっていうようなタイミングなので、まあ赤になるのはもともとそんなもんだろうなとは思っていたんですけど、まあどうしてもね、その赤は赤って言ってももっともっとこう売り上げがあるような事務所にしていきたいっていうような思いはもちろんありますから、今年ね、だから2024年の1月の一番最初の、僕たち1月4日から仕事を始めしたんですけど、1月4日に、スタジオトゥルーのね、第2期目の目標っていうのを、立てました。で、まあやっぱ実際にこう、そうそう、あのな、なんか、まあ、目標を書き出そうみたいなのってあんまりしてこなかったん んですけど、一回やっぱ書いてみると、結構こう考えてることがクリアになっていいですよね。まあ月並みなんですけど、書いた方がいいなっていうふうに思いました。最近だと、なんだっけ、大谷翔平が、高校1年生の時かなんかに書いた目標達成シートみたいな、目標設定シートみたいなのが、よく、SNS とか、あと、まあ、ニュースとかでも出てくることが多いと思うんですけど、まあ、やっぱああやって、まあ、目標をこう言語化していく。で、その目標達成のためにやることを書き出すっていうのは、なんかすごく、いい意味のあることだなっていうふうに、思いました。まあ、僕個人としてはですね、そうですね。まあ、いろいろ10個目標立てたんですよ。まあ、すごくシンプルなところでいくと、インプットを増やそうとか。まあ、そうすると、まあ、インプットを増やすっていうのは、つまり何をするかっていうと、僕とレイがこう交互に、月に1回ずつ書評を出そう。だ月に1冊は本を精読しようみたいな。そういうような。ちゃんとインプットしましょう、一冊っていうようなことを決めたりだとか、あと、まあ、シンプルな仕事、もっと仕事に直結するところで言うと、さっき言ったリソグラフっていう印刷機を買ったので、そういう印刷の受注を増やそうっていうのとかね、まあ、そのためにダイレクト DM をその印刷機で作りましょうみたいなことを、まあ、言ったりとか、しました。で、そうっすね。そういう感じで、まあいろいろ、まあ目標を立てて、まあ今年はそうですね。まあ会社として、売り上げを、まあ、昨年の倍にするっていうような目標を立てました。で、まあ、個人としては、いろいろ、あれ、なんすよ。もちろん、その勉強とかの話も、目標もあるし、まあ、なんか最近というか、この一年、まあ、自分たちで仕事をしてて、思ったんですけど、だいたい家にいる時間がすごい長くて、その家で仕事してるんで、まあなんかその、なんて言うんだろうな、まあ通勤時間がないし、帰り道でなんかこう渋谷とか下北沢とか寄って帰りますみたいな、で外食楽しみますってほどお金もないしみたいな、日々なんですけど、その中でやっぱなんか趣味って大事だなっていうふうに思って、まあ僕はなんか最近やっぱ料理することに結構、この1年ハマりまして、結構料理してるんですよ。で、まあ、毎日のように料理するってよりかは、まあ、時間がある時に気分転換がてら結構ちゃんと作るみたいな、そういう料理がにハマってて、それもすごく気分転換、趣味としていいなっていうふうに思ったし、あと、この1年かな、まあ、昔からちょっと好きだったんですよ。将棋なんですけど、将棋って僕多分小学生の時にお父さんに将棋を教えてもらって、で、なんか小学校のクラスとかでも一時期流行ったりとかもしたのかな。で、別になんかその将棋部とかでも何でもないから、まあ、ルール知ってて戦い方知ってるぐらいな感じだったんですけど、最近なんかこう改めて将棋をしてみると、まあ意外と、まあね、もちろんさ、プロまである世界だから奥が深いのは当然なんですけど、面白いなって思って、あと集中力がすごい高まるなっていうので、最近将棋をこうコンスタントにというか、まあ、朝起きてコーヒー入れてオンラインで将棋指すみたいなことをしたりしていて、まあなんかこれ趣味になるなって思って、やってるんですけど、 まあこれがなんかこう、まあ一つの日課になってって、なんかもうちょっとこう、まあ知らない街のおじちゃん、おじいさんとかと一緒になんか楽しめるような、なんかこう、趣味になっていくと嬉しいなとかちょっと思ってるんですけど、実際でもオンライン以外どこ行ったら将棋させるのかとかちょっとよくわかってないんで、ね、なんかどこで行ったらさせるんですかねっていうような感じなんですけど、でも僕自身も全然強くなくて、どうやったら強くなれるのかなとかも、YouTube とか見てるんですけどね、全然強くならないんですよ。でもなんかそういう趣味ができたのはすごい、嬉しい、楽しいなと思って、で、なんか、ね、その、しゅすごい月並みだけど、でもやっぱ料理とか将棋とかって、なんかすごい、やっぱゾーンに入れるんで、それがすごい心地いいなっていうふうに思いますよね。音楽聴くとかもそうなんですけどね。だから、そう、一人でライブとかも行ってみたいな、今年は、みたいなことを、今年のなんかやりたいこととかにも、連ねました。と同時に、そうですね。もっとこう、パンクに生きよう、みたいな。そういう抽象的な目標も引き続きとか、今、僕はパンクに生きれてるのかわかんないですけど、ちょっとこの、怖い印象と、実は優しいのギャップを体現できるようになろう、みたいなことを書いたりもしています。まあ、人間的にも、デザイナーとしても、そしてなんかこう、まあ、もう、ザ・普通の人間、一人の、若者としての趣味みたいなのも大事にしたいなっていうふうに思い、そんなことを書いた、年明けでございました。で、まあなんかさっきも言った通りなんですけど、うちのスタジオツルって事務所は今なんかその印刷とかにも力を入れていて、今、現在、二つかな？本の出版を控えていて、今絶賛こうエディトリアルデザインっていうんですかね、編集とか紙面のレイアウトとかいろいろやっている最中です。一つは大阪のプロジェクトで、大阪で工務店が運営しているシェア工房みたいなのがありまして、そこのジンを一個作っているっていうのが一つと、一つ、それがね、多分2月の頭ぐらいに完成するんですよ。今マジで佳境で、本当、こっちで作成したものを、執筆者とかに、チェックしてもらってるようなフェーズです。で、あとは、次のは多分3月の中旬ぐらいに、出すやつなんですけど、鹿児島県の、霧島っていうとこ、霧島市っていうのがあるんですけど、そこの、に、あ、で、なんか藤原哲平アーキテクツラボが、建築設計事務所ですね、そこがやってる、オバマビレッジっていうプロジェクトがあって、で、そこの、プロジェクトブックかつ、なんかこう、紹介本みたいなのを作るっていうのをやっています。まあ、それはもともとレイポンが藤原哲平アーキテクツラボ前職なんですけどね、そこで働いてて関わっていたプロジェクトということもあり、まあそういう、それがなんかこうお披露目になるタイミングで一冊本を出すっていうようなところで関わっているって感じで、今ちょうどそれも、今ちょうどっていうか今週中ぐらいにですね、まあ第一稿というかバージョン1みたいなのを作る予定になっていて、今絶賛こう2つの本作りが動いているっていうような感じと、あと1つ重機をもう作り終わったんですけど、今月の1月18日からですね、TOTO のギャラリー間っていう乃木坂にある建築系のギャラリー、 TOTO っていうトイレのメーカーが持ってるギャラリーがあるんですけど、そこに能作文則と常山美緒っていう二人の夫婦建築家なんですけど、が、 個展をやります1月18日から。それの、建築の展覧会なんで、個展なんで模型とかたくさんも展示されるんですけど、その模型のを置く台みたいなもの、台です、模型台っていうんですけど、それ模型台って言ったり、あと重機って言ったりするんですけど、その重機を設計しまし、設計と施工をしました。もともとその、重機を作るにあたって、その農作常山漁師から、今までプロジェクトで貯めてきた廃材があるんで、その廃材を使って模型台作れませんかみたいなことを依頼してもらい、全部ですね、廃材を使って、もう展示重機を作りました。ずっとその廃材を使ってものづくりをするみたいな研究を、あ、ことを学部修士とやってきて、で、大学、あの、向こう、ヨーロッパで、修理のプロジェクトっていうのを自分で勝手にやって、物を修理するときに廃材を用いて、修理してみたいなことをやってきたんで、その延長でやれた仕事としては初めてのなるのかなというふうに思います。すごく学びも大きく、そして自分が今考えていることがちゃんと出せたプロジェクトになっているので、建築系の人が主に行くギャラリーなんですけど、ぜひ足を運んで見ていただけたら嬉しいなというふうにも思います。僕自身スタジオツールは今そういう感じでやっていて、他にもね、いくつか仕事は抱えているんですけど、本と空間っていう意味で、その今言った2冊の本と1個の展示重機っていうのが大きいところでありましてっていうような感じですね。今年もそういった感じで本を作り、あと新しいね、自費出版のヒューマライジンもちょうど動き出してって感じで、何冊本作るのか分かんないですけど、本作って空間もやってっていうことができたらいいなっていうふうに思っております。そんなところですね。どうにか2023年は1年間、いろいろ大変なこともありましたが、走り抜けることができたなというふうに思ってるんで、2024年もとに、あの、まあ、年の始まりはすごく大変でしたけど、僕自身はめちゃくちゃ元気なんですけどね。世の中的に大変でしたが、とにかく僕自身もこの2024年も健康に、ひたむきに頑張れたらいいなというふうに思っています。もちろんこの河川敷ラジオも、前までは2週間に1回ぐらいの更新をやっていたんですけど、なかなか2週間に1回っていうのはどうなんですかね。難しい部分もあるのかなと、現実的じゃないのかなとは思いつつも、コンスタントに更新して、で、また久々に会った人とかをゲストに迎え入れたりしてね、趣味程度のポッドキャストではありますが、コンスタントに更新できたらいいなというふうに思っています。そんなところを2024年では、頑張っていけたら、嬉しいなというふうに思っております。で、だから2024年もね、2024年もというか、これまで聞いてくれてた人は引き続きというか、ちょっと間空いてしまいましたが、2024年も、ポッドキャスト聞いてくれたら嬉しいですし、新しく聞き始めてくれた方は、ちゃんと、2週間に1回は更新できるかわかんないですけど、コンスタントに更新して、行くはずなので、たまにね、 こう新しいエピソード話してるわって思ったら覗いてくれたら嬉しいなというふうにも思います。はい。それがまあ2024年の意気込みっていうようなところで、そうですね。まあ最初からこう飛ばして喋りすぎるのもなんかどうなのかとは思うんですが、もうこの流れで2023年の後半、この更新してなかった半年どうだったんだみたいなことをもうちょっと話すと、まあな簡単に言うとやっぱり会社を自分たちでやるっていうのはなかなか大変で、それはなんかもちろんお金の心配とかももちろんあるんですけど、やっぱりこうどうやって仕事をしていけばいいのかとかも、まあ、なかなかノウハウがすごく溜まっているわけでもないし、アドバイスをくれる人が常に横にいるわけではないんで、こう僕とレイポンでね、二人でこう暗中模索しながら、とにかくその波にこう、来る波をこう必死に乗り越えようとしていたっていうような感じでした。まあいろいろあって非常にまあトラブルというのか分かんないですけど、人を怒らせてしまったこともありましたし、まあそれいうこいろんなこう人間関係のトラブルももちろんありましたし、そういうことがあり、体調的に優れない時期とかもあったりだとか、まあとにかくなんというか、いろんな変化にこうなんとかこうしがみついていこうというところで、一息つくタイミングが見つからなかったということもあり、なんというかポッドキャストを更新できなかったっていうところもあるのかなというふうにも思ったし、まあ僕個人としては今月曜日に大田区の蒲田あたりで仕事をしてるんですけど、スタジオトゥルー以外の仕事も今していて、っていうのはスタジオトゥルーから僕たち、まあ一応経営者2人には給与をまだ支払えるような状況ではないっていうのが現実的なところなので、そういう意味で外でも働いていて、そういう日常、また今日もね、その帰りに、それが朝6時半ぐらいに起きて、7時過ぎぐらいに家を出て、帰ってきたのが8時過ぎぐらいっていう、結構、まあ、ずっと外に出てるみたいな感じなんですけど、そこから帰ってきて今収録してるっていうような感じだったりして、まあ、なかなか体力的にもね、大変だったりするんですね。でした。だからこの半年なんとかこう、まあその生活に慣れるのにちょっと時間がかかってしまったし、まあその生活をしてることによるなんかこう充実感みたいなのに満たされてる部分もあったっていうような感じでしたかね。でもまあ仕事大変そうな今話し方しちゃいましたけど、すごくやっぱ自分たちやっていくっていうのはすごくやりがいがあることで、まあ、僕らにはすごく向いてるなというふうに思いました。で、ね、東京の狛江市でやってる会社ですけど、まあ、東京を離れて大阪とかで仕事をもらったりとか、そのさっき言った1月、あ、2月に出るジンを作ってるのもその大阪の関係なんですけど、で、その、ね、東京以外のところに出てく機会も増えてきましたし、あとまあ普段僕らが作ってヒューマライジンっていう本を、まあなんかちゃんと売ろうっていう、まあちゃんとっていうか今まで以上に売ろうっていうことを考えているので、いろんなイベントに出展させてもらったりとかしていて、下北沢の B&B ブック&ビアかなが主催しているブックラバーズホリデーっていうのに出してみたりだとか、友人のたちがやってるアラマ星商店っていうところが企画していた切実祭っていうイベントに出してみたりだとか、 あとまあ有名どこですが、文学フリマに出展したりとか、そういうなんか自分たちでイベントに陣を持って行って売って、買ってくれる人と交流してみたいなことを、やっていました。で、さっきも言った通り、印刷機、リソグラフって印刷機を買ったので、ヒューマライジンっていう年に1回僕らが出している自費出版誌とはまた別に、まあなんていうか、リサーチとか普段考えていることとかをちっちゃな陣にして出したりとかして、それも文フリに持ってって売ったりとかしています。で、僕自身は修理とデザインっていうポートフォリオ型の陣っていうのを今その時に作りまして、11月に作りまして、まあ売ったりして、まあ自分自身もそのためにテキスト書いてレイアウト組んで印刷機を回すんで、すごく制作としても楽しいし、自分が考えてることが整理されるような感覚があって、嬉しい、なんていうか制作なんですよね。で、まあ修理とデザインっていうのはやっぱり自分としても今後長くなんていうか扱っていくテーマだなっていうふうには本当に思っているので、今後もね、修理とデザインっていう名前でちっちゃな陣を作っていけたら嬉しいなとかも思っています。で、まあ他にも僕95年生まれで1年浪人してるんで、大学院の修士を終えたのが2021年の4月、3月に大学院の修士卒業してるんですよ。で、その後2021年の、10月かな ?9 月か。9月に、レイポンと一緒にバルセロナに行って、2022年の10月に帰ってきて、で、1年だけ、いや、1年、1ヶ月だけ設計事務所で働いたんですけど、まあ、いろいろあって辞めてしまって、で、そっからスタジオツルーっていうのをやっているんで、まだね、大学院の修士卒業してからたかだか3年も経ってないみたいなような若造なんですけど、ありがたいことに、なんかこう学生とね、交流す学生にこう教えるような立場になったりとかも最近はしていて、夏にやってるサマーワークショップっていうんですかね、そういうのに参加して5日間学生と一緒にこうリサーチしたりとか、あと明治大学のスタジオとかで講評会に呼んでもらったりとかして、まあそれでもね、今の学部3年生とかって、まあ、21歳とかなんで、僕の6個下とかなんですよね。だからそう、結構僕ももう年を取ってしまったんだなっていうふうに非常に思うんですけど、でもやっぱあの明大で教えてる先生たちと学生たちのちょうど中間ぐらいなんで、僕がそういう意味でも、まあ学生目線でもちょっと分かることもあるし、教員目線でのこう教員目線でのなんかこう見え方とかも分かっているつもりなんで、すごいなんていうか学生とうまくやれてるような気もしたりしています。なんで僕自身すごく教育にはね、前々から興味あるんですよ。で、今後も関わっていきたいなと思う一方で、まあアカデミアというか大学の方の、なんていうか、これはまた今度詳しくはレイポンと一緒にお届けできたらいいなとは思うんですけど、研究とかね、アカデミックポストとか呼ばれたりするんですけど、そういう大学でのこう、仕事、ちゃんと正規の大学での仕事みたいなことは、スタジオトゥルーではレイポンが担当してもらおうっていうことを考えたりしているので、まあ明確な線引きはないんで、僕も呼ばれたら行くんですけど、今後、博士号も取って、まあ、どっかでプロフェッサーとして、教えるみたいなのをレイポンを目指す。で、僕は事務所でデザイン の実務にちゃんとフルでコミットするみたいなことを考えているんで、ですよ。で、そういうふうに考えているんですけど、僕自身その教育とかめちゃくちゃ興味があるし、ちゃんと教育にコミットしたいとも思っていて、まあこれは時が来たらローンチすることになると思いますけど、今年の夏はスタジオトゥルーでもインターンをしようっていうふうにも話してますし、まあ教育に何らかのね、こうコミットメントもしたいというふうにも思っているので、こうやって大学とか教育の場に若いながらも僕を呼んでくれるっていうのはすごくありがたいなというふうに思い、呼ばれた時には全力で応えようというふうに思ってやっております。だから全力で応えようとしすぎて、毎回その明大に行ってスタジオ講評会で講評した後に、明大僕ん家から4駅しか離れてないんで、終電逃しても、まあ、頑張って歩いて帰れるから、深夜までカラオケ一緒に行ったりとかしてますよ。頑張り方ちょっと違うような気がしますけど、そういうふうな学生のコミットっていうのもできますよって、してますよっていうようなアピールなんですけど、本当刺激的な、講評会行くと刺激もらえるんでね、今後もなんか機会があったら、各方位から呼んでいただけるように僕も頑張っていきたいなというふうに思っています。はい。じゃあ、これが今日の前半がこんな感じかなというふうに思っていますんで、一曲挟んで後半に移りたいと思います。それでは一曲目は、悲しい人の死が、いろいろある世の中ですけど、僕にとってこのね、バンドのドラムの人が死んでしまったのは、すごく、悲しかったですが、その最後の勇姿ということでね、ハイスタンダードで、アイムアラット。はい、ハイスタンダードで、アイムアラットでした。僕、いくつか前、なんか何回か多分喋ってると思うんですけど、高校時代、パンクバンドのドラムをやっていまして、で、ハイスタンダードのカバーとかしてたんですよ。コピーか、コピーをしてたんですよ。で、常岡明っていうドラマーがいるんですけど、まあ、みんな常ちゃんって呼ばれてるドラマーがいて、ハイスタって3ピースのバンドで、ギターボーカルの、あ、まあ、ギターコーラスか。ギターコーラスの横山剣。剣横山ってバンドをやってる横山と、ベース、ハイスタではボーカル、ベースボーカルなんですけど、ナンバっていうやつがいて、で、ドラムが常岡なんですよ。で、横山はナンバ、常岡で3人でハイスタンダードってやってるんですけど、そのナンバと横山がね、バチバチに喧嘩したりしてるんですよ。いや、だけど、まあなんかそのドラムのね、常岡っていうのはなんかこう、まあなんか常にこう、自分のペースでこうやってるような感じの、人のような気が、僕、一ファンとしては見ていて、チャットモンチーのサポートドラムとかも、やってた時期とかあって、本当かっこいいドラマー、なんすよね。まあ最近だとね、ミシェルの方も亡くなられちゃったし、まあなんかこう時代なのかなとは思いますけど、僕が知っている人たちがニュースで亡くなったニュースを聞くみたいなことがありますよね。そういうことを聞いたりするたびに、なんかこう自分自身もしっかりとこう生きていかなきゃいけないなっていうふうな意識がすごく高まっていて、彼らからこう力をもらって僕も生きていかなきゃいけないなっていうふうに いう思いがなぜか分かんないですけど、最近は高まっています。一時期は本当に僕はメンタルの調子があんま優れない時とかもあったんですけど、まあ、今はこうやって日々仕事に向き、自分のねやってる仕事に向き合いながら、しっかりと生きていきたいなというふうに思っています。なんでこう、まあ、みんなとねこう一緒になんか生きていけたらいいなとか本当に思っているんですけど、まあそんなことはまあさておきというか、まあ、大事なことなんですけどね、僕もやっぱりなんか世の中に対して思うこといろいろあるわけですよ、新年早々ですけど。で、最近僕は大掃除、年末に大掃除をした時にパソコンのデータとかも整理したんですよ。こうフィジカルな部屋のね、窓とかも拭いたんですけど、もちろんそのでパソコンのこうストレージも管理しようと思ってちょっと整理してたら、僕が学部4年生の時にやった卒業制作がのデータがこうポッと出てきて、僕卒業制作で路上生活者の家のことを研究したんですよ。で、自分も路上生活してみるってことで、多摩川の河川敷に1ヶ月ぐらい住みながら家を建てるってことをして、で、その家の建て方っていうのを一つこう、方法論的にまとめ、建築はここから何を学ぶことができるのか、みたいなことをやったんですよ。で、僕自身は、当時はなんていうか、まあ、そのプロジェクトがきっかけで廃材とかに興味を持つようになったんですけど、当時僕のもう一番の原動力は、やっぱりなんかこう資本家のために建築を作るのが建築家の役割なんだろうかっていう疑問がやっぱあって、そういうプロジェクトを始めたんですね。やっぱり建築ってすごいお金かかるし、建築建てる側は、まあ、大体こうローンを組んだりとか、まあこう、まあ、借金をして建てることが多いですよね。で、まあそういう側面があるから、もちろん建築っていうのはちゃんとしていなきゃいけないんだけれども、なんかこうみんながこうレファレンスする著名な有名な人気のある建築家たちの作品って、まあなんかこうかっこいいんですよ、かっこいいなと僕もすごい思うんですけど、なんかこうやっぱりこうこれってエルメスとかルイ・ヴィトンとかプラダとか、そういうハイブランドのための建築を作ったりだとか、カニエ・ウエストのための家を作ったりだとか、なんかそういうことなんだろうか、本当のに建築がに求められていることは、とはずっとなんかちょっと思ってたりとかしていて、で僕はそのデータを整理し、今年な去年の年末データを整理してる時に、その卒業制作をして、まあ、大学内で発表をして、僕は確か3位とかで、まあ、別にがんなんかこう奨励賞っていうのをもらったんですよ。まあ、努力賞ですよね。それ1ヶ月も自分でなんか河川敷に住んで家作ったら、まあそりゃなんかありえん努力はしてるとは、まあ認めてもらえて、そういう奨励賞っていうのをもらったんですけど、そこのプロジェクトを持って全国の建築系の学生が出展してる仙台デザインリーグっていうのに応募したんですよ。で、そこにではなんかプレゼンテーションボードにまとめたのかな、 A1 サイズのプレゼンテーションボードに僕はなんかそのコンセプト的なのを書いたんですよ。で、そこにの書き出しが結構過激なんですけど、なんかこう何年ぶり、それが2019年だから僕は6年ぶり、5、6年ぶりぐらいに、5年ぶりとかに見たんですけど、5年前の自分が建築は資本の奴隷なのだろうかっ ていう一文からプレゼンテーションボードを書き出していて、わあ、なんかやっぱなんか尖ってんなとはもちろん思うんですけど、かっこいいな、意思がしっかりあるなっていうふうに思ったんですよね、5年前の自分に。で、僕はなんかやっぱりそういう側面ももちろんあるんだけど、やっぱりそうじゃない側面っていうのをどうやってこう増やすことができるかっていうことが大事だって今でも本当に思っているし、なんならやっぱり資本が建築の奴隷だってほしいなと思うんですよ。つまり建築っていうなんかこう社会的な営みだったり公共的ななんていうかプロジェクトがある種まあなんかこう資本を飼いならして、まあなんか社会をより良い方向に導くみたいな存在だってほしいってまあ常々思うわけなんですよ。で、なんかまあそれはなんか今でも全然変わってなくて、今僕はあんまり建築っていうほど建築をやってはないんですけど、そのさっきも言ったような重機を作るみたいな時に、やっぱなんかそのかっこいいとか綺麗とかプロポーションがいいとかそういう話より先に、やっぱりこう材料廃材を使いますみたいなこととか、廃材を使う時に廃材のあの寸法とか形を大事にしますみたいな、まあなんかそういうすごくミクロな政策論になってしまってはいるんですけど、やっぱりその先にはまあ建築は資本の奴隷なのだろうかっていう、まあ僕の疑問がやっぱりあるんだなっていうふうに改めて思ったっていう、なんかいい話だなっていうふうに自分自身でも思っていて、まあそれを発掘したっていうのは去年のね、大晦日の大掃除の一つの成果だなっていうふうに思ってるんですけど、で、そして新年明けて地震があったじゃないですか、能登半島地震。まあなんかそれも非常に建築考えさせられる部分ではあって、まあ建築っていうとちょっと広すぎ、なんていうか、なんていうか建築ってなんだっていう話にはなるような気はするんですけど、被災地のね体育館とかでテントで生活しなきゃいけないとか、あとまあそもそも家が崩れてしまっているとか、街全体が燃えちゃったみたいな話とかいろいろあって、やっぱりなんかこう建築デザインって何のためにあるのかみたいなことを改めて考えさせられるし、それとはまあ真逆のような状況ではあるけれども、大阪万博の藤本壮介のリングとかね、もちろんあれはきっと建築家一人にはどうしようもできないような状況があるんだと思うんですよ。それはなんていうかリングを作るとか、あと予算がこれぐらいになるみたいなのとか、そういうのって、でそれらのうちのそんなに大きなお金が建築に入ってくるわけでもないと思うんで、なんかそういう、まあ、全くケースは違いますけど、災害と万博っていう両方のあれを見ていて、やっぱりこう建築とかデザインって何のためにあるのかっていうのを、まあ非常に素直にピュアな問いとしてやっぱなんかまた突きつけられてるなっていうふうにも思うわけなんですよね。で、多分これは多分2011年の東日本大震災を経験した時、僕は中学生だったんで、そんなになんか自分の職能と紐づけて考えるなんていうようなことはなかったんですけど、今となってはやっぱり僕もそういう職能の 中にこう生きているので、まあ素直に考えて、なんかこう自分自身何ができるんだろうっていうのは、考えなければならないなっていうふうに、非常に真面目に思っていて、で、まあ僕自身はやっぱりこう、基本的なこう、やっぱ問題構成っていうのが、やっぱり資本主義の中で、デザインや建築にできることは何かみたいなことを思っていて、やっぱりちゃんと始まりは資本主義批判でありたい。資本主義ってすごい言葉でかいんであれなんですけど、まあ、例えばシンプルに言うと、まあ、なんで広告代理店が全てのこう、なんかこう、最初上流にいるんだみたいな話とか、あと僕のなんかその、これ僕すごく自分が保守的しそうだなって思っていいなっていうふうに思ってるんですけど、ローソンじゃないか、ファミリーマートかな？のお惣菜ってお母さん食堂っていう名前じゃないですか。で、お母さん食堂っていうのが、なんか一時期、フェミニストの界隈で、燃えてたんですよ。で、それなんかどういう理由で燃えてたかって僕、そんなにすごい精査してるわけじゃないんで、間違ってたら申し訳ないんですけど、つまりなんか惣菜を作るっていうのが、お母さんと紐づけられることによって、女性のこう、性役割をかなり固定化しているんじゃないかみたいな批判が出ていて、あんまなんかそういう側面はあるよなとは、もちろん僕は思うんですけど、それ以上に、なんていうか僕はなんかその、お母さんっていう、要するに機械が作ってるわけじゃないですか、コンビニのお惣菜なんて、ロボットが。そういう、非常に資本主義的なアイテム、食品に対して、尊いお母さんっていう名前を使うなよ、みたいな。なんかそっちの、要するになんか消費の広告的な問題として、お母さんっていう言葉を、なんかこう、いいように、機械で作ってんのにお母さんっていう言葉を当てるなよみたいな風な方が僕は思ったりはしたんですよね。だからやっぱり結構、まあ、クリエイティブと呼ばれるような世界においてはやっぱり僕は広告的なものをちゃんと批判した方が、ところからまあ始めた方がいいだろうというふうに思っていて、最近は。で、そんな中で、最近パーフェクトデイズっていう映画を見たんですよ。で、まあ、こっから先は完全に映画のネタバレも含むような気がするんで、映画見てなくて見たいからっていう人は、今日はこの辺で終わればいいなっていう、聞くのやめちゃっていいんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、この映画って、どういう映画かっていうと、The Tokyo Toilet っていうプロジェクトがあって、それはなんか東京の、のとこ渋谷区なんですけど、渋谷区の公衆トイレの17個かな？ 17 個を建築家やアートディレクターやアーティストとか、まあ、プロダクトデザイナーとか、まあ、日本の著名な、そういうクリエイティブ、空間系のクリエイティブの人たちが、こうディレクションして、公衆トイレをこう新たに作るっていうようなプロジェクトなんですね。で、そのプロジェクトを、まあなんかの清掃員をこう役所広司が演じていて、平山っていうんですけど、で彼がのこう、まあ、日常をまあ、描いた映画がパーフェクトデイズなんですね。で、まあ、基本的に、 基本的な構造はっていうか、この映画ができた背景っていうのは、やっぱこの東京トイレットっていう、なんかその、日本の、まあ若干ちょっとなんか、日本の素晴らしさとか言うとちょっと気持ち悪いなとは思うんですけど、そういうなんか、渋谷区だけっすよ。渋谷区だけにしかないんだけど、まあなんかこう日本の、ブランド力みたいなのを高めるためのなんかこうアートディレクションみたいな、なんかまあ広告的な映画とも言えて、でなんかその「パーフェクト・デイズ」自体はもちろんそのトイレが素晴らしいってところもあるんだけれども、まあなんかこう日本のまあありきたりな風景って言うとあれですけど、まあ下町の情景とかが、まあ、うまく描かれているような作品で、本当絵とか音楽とかいいんですよ。いいなと思うし、2時間ちょっとの映画で、本当たわいもない日常を描いているだけなんですけど、役所広司の演技もいいし、出てるね、他のキャストとかも良い、いいので、見れてしまう映画ではあるんですが、まあ、やっぱりそのトイレもそうなんですけど、いや公共トイレが汚いみたいな話と、それをなんか建築家とかアーティストとかクリエイティブディレクターみたいな人がなんかこう見たこともないようなかっこいい公共トイレを作ったからといって、この社会は果たしてなんかこう何か前進してるんですかねみたいな疑問はあるわけですよ。というかむしろそういう綺麗なかっこいい建築とか綺麗な映画とかが、まあ、なんか実はなんかこうそっとリアリズムに蓋をするようなその装置として働いてる側面が強くあるんじゃないかなというふうにさえ僕は思っていて、そこを、なんかこう扱わん、なんていうかこう指摘しない限り、いくら映像が綺麗だからって、いくらこう、なんか、美しい東京の景色が描かれてるからといっても、なんかこういう広告的で資本主義的なものを、まあなんていうか、礼賛するようなことはできないんじゃないかな。できないなって個人的には思うんですよ。まあそれはなんか僕自身の、完全に考え方のフレームワークみたいなのが出来上がってしまってるから、そういう風にしか思わないっていう、まあなんかへりくつっちゃへりくつなんですけど、僕にとってはそれがすごく大事な思想としてあって、この映画もそういう風に受け止めたんですよね。だからなんか映像でなんか変にこう現実に蓋をするんじゃなくて、なんか古代映像でなんかこうリアルを描くっていうよりかは映像でプロパガンダ描いてるようなもんだと思うし、こんな風に生きられたならみたいな、なんていうさ、キャッチコピーがついてるんですよ。で、そのこんな風に生きられたならっていう風に、トイレの清掃員の日常みたいなのを描いてる、時点で、いや、僕はなんか、すごく違和感があって、つまりさっき言ったように、建築家が、まあその、まあ、日本財団が確か、主なこう、出資者なんですけど、まあ要するに、ある程度こう公共的なお金を用いて、まあなんかこう日本をこうよく見せるとか、まあ渋谷だけですけどね、こう外国人に対して日本をよく見せるみたいな道具として、まあトイレ、建築家なりこうアーティストなりクリエイティブディレクターが作るトイレみたいなものを、まあ作ったと。まあある種建築は資本の奴隷なんだろうかって言われたら、まあ部分的には資本の奴隷になってるよなみたいな構造があるわけで、 公共空間を作ってるにもかかわらず。だし、まあ建築家は建築家でみんな思い思いに、なんて言うんだろう、作家性をこう高めていく方向性でトイレが作られてるので、まあみんなそれぞれユニークなものを作ってるから、すごい作家性が高いんですよ。で、まあ、一部で使いにくいみたいなことを言われたりとかもしていて、まあ、使いにくい問題はどれぐらい本当に使いにくいか、ちょっとマジでそこは、どれぐらい使いにくいのかちょっと僕もわかんないんですけど、まあそういう声もあったりとかしていて、まあなんかその公共と的なプロジェクトだけど、まあ本来、なんかもうちょっと実は、17人の建築家に結構なお金を出してやるよりも、同じ経済規模感でもうちょっと多くのこう環境改善、公共空間の環境改善みたいなのができたんじゃないかとかも思ったりはしてしまうなっていうふうな正直なところなんだけれども、まあ、だし、まあだから、何が言いたいかっていうと、まあ最初に僕が、学部4年生の時に、なんかね、強気に言っていた建築家資本の奴隷なのだろうかっていうところに、まあまさにこう建築家って資本家の奴隷として扱われてる可能性部分がなんかあるよなとはなんか思ったし、この映画パーフェクトデイズ自体も、ビム・ウェンダースっていう、映画監督、ドイツかな、ドイツの映画監督が撮ってるんですけど、まあ、映画監督とか映画自体も、ある種その、じゃ広告的っていう意味で言えば、まあ、なんていうか、資本の奴隷でもあるようなものだと思うんですよ。で、綺麗だ、映画も綺麗だし、建築もかっこいいから、見れてしまうし、面白いんだけれども、まあそういう構図があるよな、というふうに、僕は常々思っていて、だけれども、まあ建築家とか映画監督っていうのは、まあそれでも、何千万とか何億っていうお金を、動かしてるわけじゃないですか。一時的にその資本家からの信託を受けて。だから、なんていうか、まあ、社会的に見たら、まあ、上流なんだな、まあ、上流とか下流とかあまり言いたくないけど、よりこう経済の仕組み上上に位置する人間なんだとは思うんですよね。で、なんかそういう人が、まあなんかこの、まあ資本家に使われるとか、広告的なものに利用されるみたいなこと自体が、僕はすごく、もやもやはするんですけど、まあ自分がそういう仕事にしてるから、僕はね、やっぱお金とか大事だっていうのを改めて自分で会社をやって思ったし、まあ、とはいえ、やっぱり、そうやって大きな額のお金を操ってるからには、ちゃんとした公共性を持ってなきゃいけないでしょう、ともすごく思うし、広告的、資本主義的なものだけに絡め取られないでほしいっていうふうにも思うわけ。それは映画監督や建築家がそれなりの力を持ってると信じているからだと思うんですよ。でも、今回のこのパーフェクトデイズって、トイレの清掃員までも、そういう広告的、資本主義的なものの、なんかこう、表現として利用されてるっていうふうに思うと、まあ、非常に怖いっすよね。なっていうふうに僕はすごい思うんです。だって、トイレの清掃員って、映画見たら分かりますけど、全然お金もらえてないんですよ。生活質素だし、毎日サワーかな、プレーンサワーみたいなの飲んでるし、 まあ、それがね、すごいね、質素な日常が、パーフェクトデイズだっていうような映画なんですけど、簡単に言うと。で、美しい絵なんですけど、いや、なんか、トイレ清掃員って、まあ、なんていうか、こう社会をこういろいろこうメンテナンスしてくれる存在じゃないですか。で、もちろん彼らって、分かってますよ。給料低いのは分かってます。で、清掃員自体も、なんていうか、社会的な地位が低いとされている職業なのも、分かってるんですよ、僕は。それを分かってるからこそ、それトイレ清掃員の日常が、トイレ清掃員自体がある種広告的にこう良いものとこう再解釈されていくことの暴力性って凄まじくないかっていうふうに僕は思ったんですよね。まだ映画監督建築家がそういったものに使われることの方がなんかエグさはそんなにないというか、むしろなんかトイレ清掃員っていう仕事が、いや、そこにスポットライトが当たるっていう意味では一つ意義があるのかなとは思うんですけど、なんか広告的によって描かれて、なんかこの鑑賞者がこんな風に生きていけたならって思ってもらうことが、この広告の一つのゴールなんだとしたら、まあ、非常に明確な言葉は見つからないですけど、気持ち悪い差を感じざるを得ないっていうような風に思いました。で、なんか僕自身はやっぱり、まあ、僕はデザイナーなんでどうしてもそういうポジショントークになってしまうんですが、やっぱりなんかその資本家とからなんかいくらかのお金、まとまったお金をこう信託されて何かをやるっていう仕事以上にこうであるからこその公共性をちゃんと果たしたいっていうふうに思っている、いるんで、それはちゃんと頑張りたいんですが、やっぱりなんかそのトイレ清掃員の日常がこんな風に生きれたならみたいな風になんか解釈される世の中ちょっと危ないとマジで思ったんで、そういうこと、そういうなんていうか僕自身わかんない、みんなはもうあれが美しくて OK だなのかもしれないし、逆にそういう風に僕が言うこと自体がトイレ清掃員のことを傷つけている、侮辱していると言われる可能性もあるのかもしれないが、やっぱりなんかすごくそういうまとまりはないけどそういう複雑な思いを抱えているっていうのがなんか今の現状だし、まあ僕自身はその複雑な思いを抱えた上でデザインっていう仕事をちゃんと向き合っていきたいなっていうふうに思っているっていうのが最近考えてることですね。はい、最後まとまりないですけど、パーフェクトデイズ見た人はぜひいろんな感想をお聞かせいただけたらというふうに思いますね。僕は一つ言うと、やっぱ今度は今度、今は今っていうふうに歌ってチャリを漕いでるシーンがあるんですけど、あれはなんかちょっと鳥肌立ちましたね。なんかその、今度は今度、今は今って、今と今度の、つまり現在と未来のなんか断絶をすごく肯定的に受け入れている言葉っすよね。だからもっと大きなスケールに話を飛ばせば、まあ地球はなんかいつか、気候変動は起こっているが、まあ別に今なんかできることはわかんないから、とりあえず まあそんないいかみたいな、今日は楽しもうみたいな、なんかそういう今度は今度、今は今っていうのは現在と未来の非常に深い断絶を表しているようにしか見えなくて、僕はなんか怖かったなっていうような、印象です。ただね、やっぱね、罪なのはね、映像がすごい綺麗だしね、見れちゃうんすよ。建築もね、なんかね、僕もそこのトイレに行ってないからわかんないですけど、まだ。やっぱ、かっこいいんだと思うんですよね、ある程度。やっぱすごい著名な人たちは作ってるし。そういうふうなことを思うと、なんかこう、この僕が今抱えてる複雑さって、まあ実務で晴らしていくしかないよな、というふうにも思ってしまうわけなんですけどね。さあ、そんな感じで、なんか調子を徐々に取り戻して、久々の収録を終えられそうで、なんかこう、ほっとしております。今後もちゃんと更新できるように頑張りたいなというふうに思いますし、なんかこのポッドキャストっていうのをやっていることによって、自分がいろんなことを考えていけるっていうことをすごく肯定的に受け止めながら、今後も続けていけたらいいなというふうに思っております。いろんなリアクションをお待ちしています。そしてどなたかゲストで来てくれる方もお待ちしておりますんで、2024年も、まあ2023年ほとんど僕後半更新できませんでしたが、2024年もよろしくお願いいたします。それでは最後の曲は、ギザン、エンドロールでお別れしたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。2024年もよろしくお願いします。ギザンでエンドロールです。